特集、中学生による矢掛町模擬議会。8月2日、矢掛中学校2年生が町議会議員を体験する中学生による模擬議会が町議会議場で行われました。これは町政に関心を持ってもらい、中学生目線での持続可能な地域社会の実現に向けた問題意識の創出へ結びつけることを目的に、町と町教育委員会が企画したもので、今回は4回目の開催となりました。生徒9人が議長を含めて議員役を務め、町幹部が答弁しました。開会にあたり、山岡町長は、町の将来を支えていくのは皆さん、若い英知と実行力こそが、町の未来を作る原動力となります。貴重な機会なので、大きな声で元気に質問してください、と挨拶しました。矢掛町の将来を担う中学生は、自分たちの住む町をどのように思い考えているのでしょうか。参加した人の全体の写真が載っています。守屋琥珀議員、SDGs について学んでいく中で、環境問題についてまず身近な範囲で取り組んでいく必要があると思います。地域で一体感を持って考え、行動するために年間複数回、地域住民で清掃活動を実施してはどうでしょうか。写真が載っています。答弁、町民課長。町では春と秋の年2回、町内一斉清掃日を設けて、自治会や町内会単位で清掃活動を行っています。この活動は、春では6月、秋では10月に基準日を設け、各地区の自治会や町内会の方々が、自分の地域は自分できれいにしようという気持ちで、地区内の道路の路肩の草刈りや溝掃除、ゴミ拾いなどを行う清掃活動です。その他にも、住民団体や町内企業、PTA の方々など、それぞれの地域や団体において、清掃活動を行っていただいています。町としても、ふるさと創生事業や、まちぴか応援事業などの補助制度を設け、地域における清掃美化活動に対し、助成をしています。多賀美優議員、避難場所へ行くための案内標識が子どもやお年寄りでも視覚的にわかりやすいものになればよいと思います。避難標識のデザインや看板について工夫していることがありますか？写真が載っています。答弁、総務防災課長。現在、指定避難所は25箇所あります。各ご家庭にお配りしているハザードマップを確認いただき、避難経路についてもご確認いただければと思います。現在は小学校や海洋センター、公民館等、子どもでも高齢者の方でもよくご存知の場所を指定しています。また、このほか公民館などを含めた避難所に、青字に白文字で避難所の看板を設置しています。今後、避難所の表示を更新する際には、災害標識ガイドブックにあるようなピクトグラムを利用し、夜間でもよく目立つ反射材を利用し、わかりやすい看板を設置更新していくことになります。白髪柚塚議員、町立図書館の本の貸し出し期間は現在14日間ですが、もう少し、期間を延ばすことはできないでしょうか。写真が載っています。答弁、教育課長。町立図書館が貸し出し期間を14日間に決めた理由はいくつか考えられます。一番大きな理由としては、本の貸し出しを効率的に行うためです。貸し出しの回転が早まれば、借りた本が早く返却され、次の人が早く本を借りることができます。これにより、多くの人が図書館を利用できます。二つ目は、 公平な機会を提供するためです。つまり、貸し出し期間を設定することで、他の人にも同じ本を読むチャンスを与えるということになります。本の返却が早ければ早いほど、多くの人が図書館の資源を利用できるようになります。公平な機会を提供するためにも、本の返却スピードを早めることは重要なことです。もしこの2週間で読み終えることができない場合、借りている本に予約がなければ1回だけ延長することができます。つまり、さらに14日間借りたままにすることができます。瀬野クレハ議員、高齢者ドライバーによる事故のニュースをよく見かけます。町でも免許を返納した高齢者に対して支援や援助等を充実させてはどうでしょうか。写真が載っています。答弁、福祉介護課長。町では65歳以上の高齢者の方にご利用いただける地域福祉バスを無料で運行しています。5つの路線を設けており、各路線週2回の運行で老人福祉センターを発着点とし、各停留所を回り、買い物や通院などの外出にご利用いただいています。また、65歳以上の高齢者のみの世帯で、下肢不自由等で外出困難な方には、申請により福祉タクシー助成制度として1枚600円のタクシー券を月4枚交付しています。これに加え、今年度から新たに75歳以上の方で運転免許証を所持していない方へも申請により福祉タクシー券を交付しており、在宅で生活されている高齢者の方の支援を行っています。竹内優奈議員、矢掛商店街は重要伝統的建造物群保存地区として選定された一方で、空き家も目立つように思います。空き家を活用した創業支援があると思うので、カフェなどの店舗が増えると良いと思います。写真が載っています。答弁、産業観光課長。町では、町内産業を盛んにし、仕事に就けるところを増やしたり、矢掛町に移住してもらうため、空き家活用新規創業支援事業として、町内の空き家を利用して、新たにお店を出す人へ補助金を交付する制度を整えています。平成27年4月の制度創設以来、23件の補助金を交付しており、このうち保存地区内は11件でカフェの創業は3件となっています。カフェに限らず、店舗を増やすには、町民や観光客で賑わう場所でなければ、新たにお店を出す方には魅力を感じていただけません。保存地区については、無電柱化、石畳風のきれいな道路、相生の庭、ポケットパークなどの街並みの整備と合わせて、様々な団体によるイベントなどを実施し、観光客が増えるようにしています。空き家を活用した移住、定住を進めていき、多くの観光客に来てもらえる街にしていきたいと考えています。佐藤優也議員、矢掛商店街は多くの観光客が訪れて街歩きをしていますが、車の通りも多く危険に感じることがあります。歩行者に配慮した歩きやすい環境づくりや対策ができないでしょうか。写真が載っています。答弁、建設課長。対策については、すでに商店街の本陣、脇本陣の無電柱化区間は、電柱だけではなく、標識や街路灯が整理され、舗装の硬質化などにより、歩きやすい空間を創出しており、今後は西町、東町にも舗装の硬質化を進め、歩きやすい区間の確保に努めていきます。しかし、道路面の整備だけではなく、運転する人の意識の改善、歩行者を含めた安全対策が必要です。 そこで皆さんには自転車のヘルメットの着用はもちろんのこと、正しい交通ルールを知識として身につけ、行動していただきたいと思います。町民の皆さんや訪れる方々の交通マナーの向上に役立つはずです。三宅翔太議員、道の駅山陽道矢掛塾のスペースを活用したイベントを開催すれば、より多くの観光客が訪れると思います。ゲーム大会やアニメの上映会を開催してはどうでしょうか。写真が載っています。答弁、建設課長。道の駅山陽道矢掛塾のコンセプトは、矢掛丸ごと道の駅で、食事や買い物は隣接する商店街で、充電券に選定された古い街並みを楽しみながら過ごしていただこうというものです。ゲーム大会やアニメの上映会は若い世代だけではなく、幅広い世代に愛好家も多く、賑わいの創出にはとても良いご提案だと思います。町としては現在、新たな魅力づくりのため、イベント等が開催できる施設を商店街の西町に建設中です。この西町イベント広場、仮称は充電券の街並みにふさわしい外観と防災備品等を入れる倉庫の機能を持った施設で、大屋根の舞台、回廊、イベント広場などで今後様々なイベントに活用していただきたいと思います。佐伯玄太議員、夕方になると教室グラウンド側の日差しがきつく、黒板の文字が見えなかったり、教室内がとても暑くなります。カーテンの設置等対策をしてほしいです。写真が載っています。答弁、教育課長。日差しを防ぐ、和らげる方策として、遮光性の高いカーテンやブラインドを取り付けることが考えられます。光の量を調節し、眩しさを軽減することが期待できます。次に、カーテンやブラインドだけでは眩しさを解消できない場合は、ウィンドウフィルムを窓ガラスに貼ることも一つの手段となります。ウィンドウフィルムは光を通す一方で、眩しさを和らげる効果があります。カーテンなどを取り付けることは、教室内の温度調節にも役立ちます。もしカーテン設置ということになるなら、色、燃えにくいなど、防炎の素材、デザイン、それらを教室の雰囲気や学習環境に合わせて検討することも必要だと思います。いずれにしても、まず現状を確認し、生徒の皆さんを含めて学校と検討したいと思います。山部優斗議長、貴重な体験、まちづくりを考えるきっかけになった。とても緊張しましたが、スムーズな進行ができて、ほっとしています。より良いまちづくりに中学生目線で何ができるかを考えながら、議長を務めました。町の様々な取り組みを知ることができる貴重な体験になりました。今日の模擬議会をきっかけに、今後もまちづくりについて、考えていきたいです。写真が載っています。